12月30日木曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。年末ね、もう30日みそか、そして明日が大みそかということでね、さすがにいい仕事終わってで、昨日あたり今日あたり、今日は特にねちょっと寒さが緩みますんで、ここで大掃除だと一気に片付けちまえと、朝早起きしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、我々は31日までね、はい、ずっと放送ありますけれども、まあさすがにこうニュースもね、なかなか、いわゆる枯れてくるってやつですよ、そんなにニュースも出てこなくなっちゃうんで、ね、その代わり街の雰囲気とかがちょっと変わってくるんで、まあ毎年この時期はスタッフとですね、浅草のあたりとか上野のあたりとか行ってどんな様子だろうねというのを、見て、きました。で、昨日ですね行ってきたんですけれども、はい、でそれをですね、写真で上げたわけですよ。
ツイッターにもアップされてますね。
そうなんですよ。いくつか写真撮ったんでね、いやそうしたら私全く気づいてなかったんですけど、去年と全く同じ格好をしてるんですよね。
すごいですよね。
上のもこもこのダなんかカーキ色というかですね、深緑みたいなダウンジャケットで、
はい、
下がチノパン。
チノパン。
そうなの。全く同じ。
全く。だからタイムスリップしたのかなみたいな、そのまんま飯田さんだけ。
いや
ね、それぐらいなんかもう変わらないっていうか。
いやでね、やっぱ
全く一緒なんですね。
そう、僕全く気づいてなかったんだけど、やっぱスタッフは気づいてて、でかつその上げたらツイッターに上げたらですね、そのね、ある人がツイートしてたんですけど、さすがだと、定点観測をするんだから自分は変わっちゃいけないと。
そうか、
観察者は変わっちゃいけないもんねというですね、科学的な見方をしてくださる方がいて、
皆さんもじゃあ去年と同じ服装じゃないと比較ができないと思って、あえて同じ服装で昨日は浅草に行ったと。
当然だよ。そりゃそうだよ。
そう、嘘くさい。嘘くさいですよね、今のリアクション。
全くそんなこと考え
てなかったですね。はい。は
い、いやでもね、やっぱ去年とは人は流れ違うなっていうのはね、如実に雷門のところで上げた写真なんかもそうですけれども、はい、大型のね観光バスの止まるターミナルで話聞くと、まあやっぱ外国人の団体いないけれども、12月あたり、まあ9月10月11月、秋口から団体の修学旅行のねお客さんが来たんだなんて、言ってました。まあピークは 5,60 台ぐらいで、まあコロナ前はピーク300台ぐらいバス来てたんで1日で、まあそれ考えるとねっていう話はしてました。ましたけど、まあそれでもパラパラしか来なかった一昨年あたりを比べるとだいぶ一息つくなという感じはありましたね。で浅草寺抜けてロックなど行ってですね、それからアメ横に行ってきたんですけれども、いやアメ横は本当にすごい、人いっぱいだったなという感じ、こんな感じでした。
上野のアメ屋横丁、アメ横やってきました。声出てるね、去年とは違うね。やっぱアメ横はこう出なくちゃね、ちょうど上野と御徒町の中間点ぐらいなんで、ここが一番、まあ、アメ横の中心、一応マスクはしてるけど大きな声が出せるようになってますね。あ、この辺は人が入り乱れてなかなか前に進めないっていうような、おー、押される押される、いいね。
年末のアメ横っていうと、もう人がわーっと集まって威勢のいい掛け声があってっていうところで、駆け出しの頃なんかもう毎年のように中継に行ってたわけですよ。で、それこそね、無線機担いでですね、
はいはい、
で無線機からこうね、電波出すためにアンテナをちょっと高く伸ばしてなんつって、で、もうそこで拠点確保して、で、お前とりあえずそこから動くなと。ちょっとでも動いて人の波に飲まれてみろ。二度と帰ってこれなくなるぞみたいなね、話をしてたんですが、ちょっとそんな雰囲気が 戻ってきたかなっていう、人と人と肩ぶつかるなみたいなね、
活気のある雰囲気でしたね。
なんかさ、それすら懐かしいっていうのは切ないんだけど、切ないんだけど、やっぱ戻ってきたってのはね、いいことだなって、声が出せるっていいことだなとちょっと思いました。メールもね結構いただいてまして、お正月唯一の贅沢カニ三昧のために、午前中、今日の午前中アメ横へ買い出しに行きました。カニカニカニ、お正月カニしゃぶ、焼きガニ、カニ雑炊、カニ用に予算3万円用意しました。
いいですね。
いいですね。ね、ちょっとね、まあ、マスクで感染対策はしながらお買い物は楽しんでくればと、ね、いうところだとも思いますし、その後ちょろっとですね、あそこのガード下の大統領ね、文字焼きが言ってきましたけど、いや混んでるね、朝10時半だよ、11時前ぐらいですけど、もういっぱいで入れない。
あ、そうですか。
なのよ。いや、なんかだんだんそういうのもね、ちょっとずつね戻ってくるといいなっていうね、私も何度もあそこを行ってはですね、この時期熱燗がさポットで出てくるんだよ。魔法瓶に入っててね、でそのジョバジョバジョバジョバってお茶が ついでくれるっていうね、もうねヘロヘロになるんだけど、懐かしい。そういうのがね、少しずついければいいなと。この後、ここが気になるプラスでも、浅草の現状について、浅草でね、いつもお話伺ってる、大丸衣装店の、大森さんにお話伺っていましたんで、そんな模様もお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで、お寄せください。まあ、年末年始どう過ごされてるかとかもね、ぜひお寄せいただければと思います。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは東京浅草の様子リポートいたします。それから7時台取り上げるニュース、2021年上場企業の倒産が5年ぶりゼロの見通し、それからオミクロン株国内確認から1ヶ月が経ちました。さらに政府が共有する機械技術情報の漏洩について民間に対して罰則を検討するという経済安全保障について、そして教育未来創造会議、さらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、年末特別企画スナック研究家、東京都立大学法学部教授で夜の街研究会代表の谷口浩一さんと電話をつなぎまして、スナック事情、年末の飲食店事情、コロナの影響というあたり聞いてまいります。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズの定番人気商品5本入りのギフトセットをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、年末ね、近づいてきているということで、まあ、各紙一面トップはバラバラという感じで、特集記事などでね、書いてきているというところも非常に多いというところです。朝日新聞一面トップは LP ガス代に設備費が上乗せされているという業界慣行について、その内訳の説明義務がないと、戸建てアパートに設置したガスの配管だとか給湯器などの費用を、月々のガス料金に数千円上乗せして徴収するという慣行があると。まあ、もともと設備をこう作るときに、まあ、LP ガス会社が住宅内のガス管無償で、設置をすると。で、無償対応なんていうふうに言われるそうなんですが、まあ、その部分をこう取り返すというところなんですけど、ただ内訳に関しては特に説明がないと。まあ、確かにね、うち実家は横須賀、もともと LP ガスだったのが都市ガスに変わったんですけど、だいぶ値段が違うと、これ何なんだろうねみたいな話をしてたんですが、まあ、その辺経産省などは、内訳せめて説明するようにしましょうよということで、まあ、かねて問題視をしてきたというところの応用であります。それから読売新聞は潜水艦に長射程巡航弾という、政府が搭載を検討していると抑止力の強化が狙いと、まあ、確かに海上自衛隊の、まあ、潜水艦、このまさに虎の子というところ、海の忍者なんてね、言われますけれども、日本のその潜水艦の、操船したりとか、作戦行動の技術というのはもう世界でもトップだというふうにも言われていて、まあ、特に今日本の潜水艦はね、原潜持てないので、その 今のところは、で、通常型潜水艦でやってるんですけれども、そのこう静かさとかっていうのはもうピカイチだというふうに言われているんですけれども、そこからこう出すミサイル、まあ巡航ミサイルがまずはこう考えられるところですけれども、まあそこから先その弾道弾的なものをこうどう使っていくのかも含めてですね、そしてまあ原子力潜水艦の方がより長い時間、まあ原理的にはあの隊員さんたちの士気であるとか、そのメンタルな部分が、はまあ一旦度外視すれば原理的にはずっと潜ってられるということにもなるので、このあたりがの抑止力というもののまあ第一歩になるのかもしれないと、まだ検討という段階ですけれどもね、読売の一面トップです。それからあの産経の一面トップは、日本とオーストラリアの、安保宣言改定というニュースなんですが、その脇が、民主メディア消えた、ネット立場新聞かな、停止と、まあ英語でスタンドニュースというふうに言ってますけれども、もともとアップルデイリーという、大手紙があって、まあ、これが民主派のメディアというふうに言われていたんですが、今年の6月にこれが潰されました。で、次はこのスタンドニュース立場新聞だなというふうに言われて久しかった。で、立場新聞の方は、経営者が自主的に引いたりだとか、まあ、ちょっと香港政府側に、従順な姿勢を示したということがあって、まあある意味泳がされていたところもあったと思うんですけれども、この年末に、一気に、編集長などなどが逮捕されたと、で著名なね、歌手のデニス・ホーさんなんかも、まあ経営に参画をしていたと、運営会社の役員を されていた、もうすでに引いてましたけれども、いうことで、まあその辺のまあ香港政府のいうところの罪で、逮捕と。いうことになって、そして資産も凍結された、家宅捜索も受けたということであります。まあ、年末年始でですね、まあ、諸外国のこうメディアの注目というのも少し薄れるというようなところもあったのか、このタイミングでこう動かしてきたというところがあります。これをですね、まあ、許すわけにはいかないというか、まあ、こういうこうね、自由に対する弾圧とこういうものが、行われているのが、まあ、中国であると。で、それと並行してですね、まあ、香港の人たちが長年求めてきた普通選挙というものを、やろうと、まあ、これによって香港これだけ民主化したんだ俺たちはと、こういうようなことをですね、で、どちらが民主主義だみたいなことをこう言いたがるんだと思いますけど、その前段階として、この間の立法会選挙にあった通り、北京政府に対してういやつでなければもう立候補すらできないというこの全体の構図がすでに出来上がった、その上で普通選挙をやりますと。だからもう親中派以外は立てなくなった形で普通選挙をやろうが、その前段階として民主的でない、仕組みがかまされているので、いくら全員に選挙権があります。これは民主化が進んだ成果なんですと、植民地時代も全員に選挙権はありませんでしたよねというふうに言っても、結局まやかし中のまやかしであろうということは、まあ、拭いされないというところなんだろうと思います。で、中国の国内、これから先ですね、北京の冬季オリンピックパラリンピックに向けて、こういったニュースだとか人権弾圧についてというのは、まあ、あまり表に出てこなくなるかもしれませんが、年末にかけて、いろいろ出てきてます。この香港の話もそうだし、で、それ以外にもですね、南京事件について、30万人も亡くなったというふうに、北京政府公式発表してるけれども、いや、そんなにそもそも人がいたのかどうかもわからないと、統計が怪しいということを、中国国内の、歴史の先生がですね、まあ、そういった発言をしていたと。で、それが動画がネット上に上がって、先生が糾弾されたっていうのが事件が、あったんですが、それをですね、まあ、いや、データとしては確かにそうだよねということを言った、また別のですね、上海の専門学校の先生、リー・デンデンさんという方だそうですが、この人がですね、突如、精神病院に送り込まれたということがあって、 ってで、これってそれこそ旧ソ連で、もうよく行われていたことで、政府の意に沿わないような発言を公にした人を、強制的に、精神病院に送り込むといわば精神病院をですね、牢獄のように使うという、こう手法もう全くこれ変わってないしこんな人権侵害をやっていいのかということでもあるしその国が、オリンピックをこうやるということがどういうメッセージなのかということをですねそしてそれに対して、我が国はどう向き合うのか外交ボイコットではないそういった言葉は使わないということを、まあ、政府側はおっしゃっていますけれどもそういった発言の一つ一つが、同じ価値観を持つという西側の国々に対してどう映っているのかということも含めてですね、今年から来年にかけてというのは日本にとっても正念場だし東アジア全体っていうところを考えても、一つのターニングポイントになるのかもしれないなとこういうニュースが出てまいりました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
ちょっとですねこの時間は昨日私オープニングでも話しましたけれども東京浅草に行って、歳末の東京のね、観光地定点観測をしてまいりました。ツイッターなどで話題になったのがですね写真を上げたんですよ。浅草の浅草寺の、ほらお寺の入り口のところでお線香いっぱい焚いて、はいはい、その煙をねご利益でって言ってこう、ね、いろんなところにかけるっていうのあるじゃないですか。もう一生懸命ですね私も祈りながらですね、
はい、
この頭皮方面に向かって
頭がよくないよ、
ね、で隣でちっちゃい子はねあ煙ここ頭にかけなさい頭にかけなさいと頭良くなるようにねって言ってああ俺も頭良くなるようにだけどどっちかっていうと毛根が良くなるようだななんて言いながらですね、むっちゃくちゃ突っ込まれてたね、リスナーの皆さんみんな正確にその意図を把握してましたが、うん、さて、まあ、浅草観光地で、まあ、人手が、ね、どうなるかっていうのがお店にとっては死活問題の部分があると。で、その辺のです、ね、人手がここ1年どうだったのか、浅草の仲見世裏の和装小物店の、大丸商店の店主大森さんにお話伺ってまいりました。お聞きください。
もう淡々と経過してきたという感じが非常に強いですね。
今年はもう年明けからずっと緊急事態でしたもんね。
そうですね、まあ、ほとんど変わりなく、まあ、若い方はまあ関係なく歩いてらっしゃいましたけど、目的が違うのか、近場でぐるっと回れて何か食べて帰ってこようか。
まあ、でもそうするとやっぱり年配の人出てこないと商売としてはね、
でも今年2021年9月ぐらいから、まあ、2回目接種終わりまして、それから年配の方が若干久しぶりに出てきたと。ですからまあ来年春以降若干変わるのかなとは見てますけれども。
ということで、まあ、2回目接種がだいぶ進んできて、で、まあ、感染者 PCR 陽性者の数がこう抑えられてきたところあたりから、まあ、可処分所得の多い高齢者の方々も浅草を繰り出すように徐々になってきたと、うん、そこのこう部分の消費がこう戻ってこないと難しいよねって話をされてました、
ね。まあ、そうですね、で人流という言葉キーワードになりましたけれども、はい、人出自体はかなり回復してきているんですね、
うん、
で特に昼間の人流は、まあ先月後半ぐらいからだいぶ正常化しつつあるんですけれども、うん、
はい、
やはりですねその一方で皆さん、まあ、昼間は出歩くけれども、うん、夜の、まあ、終わりといいますか、うん、
はい、
まあ、飲みの締めがだんだん早くなってきてるんじゃないかということで、うん、これまでは終電がピークだったのが、
はい、
それよりもうちょっと前に来るっていうイメージだと語ってらっしゃる飲食店の方とかも多いですね。
なるほどね。まあそういうこう生活サイクルが変わっちゃったっていうのはいろんな商売に効いてきますもんね。
そうですね、うん、その一方でやはり観光地ですと、
はい、
まあ、インバウンドは、まあ、ほぼほぼゼロという状態続いています、う
ん
う
ん、
これを国内の旅客でどう補っていくか。だいたい国内の旅客量が 25% 増えると、
はい、
インバウンドをフルカバーする感じになります。
あ、そうなんですね。
この 25% 増をどうやって達成するかというのが 来年の国内観光業とか、陸運業のポイントになっていくんじゃないんですかね。
なるほど。このね、大森さんにお話聞いたんですが、インバウンド、まあ、もちろん全くなくなっていると。で、まあ、海外の方で日本に住んでる人とかがこう来て、で、スマホで、こう、ビデオ通話でつないで、で、こういうタペストリーあるんだけどどうとかこう見せながら、で、あ、それがいいなんて言って買って、で、それをまあ、送ってあげるみたいなことを、見てるとそういうことやってるんですよね、みたいなね、話を聞きました。
そう。まあ、このご時世ですので、インバウンドと、また国内需要だと、買うもの好みのものというのがまた違ってくるので、特にまあこういった伝統的な浅草のような観光地ですと、そのまあシフトチェンジというのはまだしばらくは続くのかなと思いますね。
夜のその人出の部分についてはですね、後ほど7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンで、東京都立大学の、まあ、スナックも研究されています法学部教授、谷口浩一さんともね、電話をつないでお話伺っていければと思います。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールをいただきました還暦イーグルさん、こちら52歳の男性船橋の方ですね。長距離トラックのドライバーやってます。排ガスの浄化装置に使用するアドブルーという、まあ、尿素水ですか、これ原材料の輸入が滞ってるんで急速に不足してるんですよと。高速のガソリンスタンドはほぼ在庫ない状態でこのまま供給滞ると近い将来物流がストップしちゃうかもしれません。燃料高騰より深刻な事案、年明け早々の物流心配です。
こういった、まあ、個々のサプライチェーンっていうのはかなり傷んでいる。一方で自動車の生産は先月ぐらいから急速に回復しています。鉱、はい
ね、工業生産なんか見るとそうですね。
そう、そろそろこういったボトルネック解消していく時期ではあるんですけれども、やはりですね、その時期というのがその品目ごとにかなりばらついているので、
はい、
そのかなりね今コロナ対策全般なんですけれども、ドーンというマクロの政策より、
はい、
こういう細部の詰めみたいなのが多くてですね、で政治としては、目立たない、これって非常に良くない言い方なんですけれども、その一方で実は重要な仕事をこういったものが、まあ今後コロナ関連とか物流関連の対策の肝になっていくんじゃないですかね。
経産省は1月中に国内の供給量、まあ、平時を上回る見通しになるというふうに、まあ、発表しております。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
12月30日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。 2021年の上場企業の倒産、5年ぶりゼロの見通し。東京商工リサーチは29日、昨日ですね、2021年の上場企業の倒産件数が2016年以来5年ぶりにゼロになる見通しだと発表しました。緊急事態宣言などで経済活動は影響を受けましたが、国や民間の金融機関による資金繰り支援などが下支えとなった形となりました。まあ、無利子無担保のシステムというのがね、うん、まあ、かなり使われているようですね。
うん、あの皆さんの、まあ、一部勘違いしてされている方もいるんですけれども、
はい、
この倒産っていうのは、うんうん、通常は資金繰りがつかなくて倒産するんです。
はい、
つまりはお金を借りることができる限り、企業ってのは一応形式上は倒産はしないんですね。で、現在政府系金融機関を中心に、
はい、
コロナで売り上げが急減した企業で、コロナで売り上げが全然減らなかったって企業あまりないので、
そうですね、
まあ、それらの企業に対して、貸し付け、かなり、まあ、優先されたといいますか、優遇された条件で行われますので、
はい、
それは、まあ、あの倒産は起きないです。で、実際、まあ、1月から11月の倒産件数も、まあ、昨年に比べて、まあ、24% ぐらい減ってる。まあ、だから年間で見ると、まあ、記録がある限りで数十年ぶりの倒産の少なさになるわけなんですが、これ別にですね、企業の財務状態がいいって話には何もなってなくて、
はい、
これはですね、アフターコロナに大きな問題になってくる。つまりはもう始まってるところありますけれども、この、はい、コロナ関連融資の返済が始まる。だけれども売り上げは戻ってないわけですよね。はい、で、今後、雇用調整助成金であったり、飲食、対面サービス業に関する補助金支援金もなくなる。で、コロナ融資の返済も乗っかってくる。でも売上が伸びていないってなると、ここで、かなり大規模な倒産。
はい、
こういうのを逆刈り込み効果って言ったりするんですけれども、
逆刈り込み効果、
しばらく、まあ、これはもともとは疾病等のケースで言うと、たくさん亡くなる方が出ると、
はい、
次の年死者数が減るんですね。
で、
それと逆の影響でここまで倒産が抑えられると、
はい、
昨年今年と溜まってきた、まあ、そろそろ本来だったら倒産しそうな企業の倒産というのがポストコロナで発生する。で、そこから生じる連鎖的な資金繰りの悪化とか、
はい、
売りかけ買いかけ、金の縮小っていうのに対してどうやって対応していくか。で、いつどの時点でこの優遇融資の状態を外すか。
はい、
そしてそれが、まあ、連鎖的な倒産を招かないような施策をどうするか、この軟着陸っていうのが来年の、ま、前半はまだまだね、コロナ等の対策というのは続きますけれども、うん、来年末ぐらいには大きな課題テーマになっていくと思いますね。
まあ、飲食やってる方とかね、小売店とかお話伺ったりすると、やっぱこれ経済が回っていく段になって、で、手元資金はあまりないんだけど、うん、仕入れはしなきゃなんないというところで、資金繰りがむしろ景気が良くなってきたところで悪化するんじゃないかっていう指摘がありますね。
そうですね。さらに言いますと、こういった場合、まあ、借り入れは借り入れですので、そこからさらに運転資金を調達するというのが難しくなる可能性がある。
ああ、枠使い切っちゃってますね、もう。
そうなんですよ。
っていうふうに見られちゃう。
そうですね。中堅企業の以上の企業ですと、これ金融機関と相談の上、はい、まあ、一部の、まあ、融資を劣後するっていうんですけれども、
はい、
優先順位を後回しにさせてもらうっていうタイプのローンが可能なので、
はい、
中堅と一部の、まあ、スタートアップ。
ええ、
はそれができるんですが、多くの中小企業ですとそれができないので、この一段もう一段の、運転資金への支援っていうのをどのタイミングでやるか、これね非常に難しい、まさに細かな政策というのが必要になってくる局面ですね。
確かにね、そういうところで、まあ、個人でやってる方だともう個人 人保証でとりあえずこうお金借りてきちゃってってやると、これがねこの先どうなるっていうの
は、
ね、
そう今さらに個人保証でお金を借りるのあまり今金融機関というのも推奨していないと言いますか、広げたくないので、そうなるとじゃあどうする、どうやって資金繰りに目処をつけるのかで、実は関東大震災ですね、1923年の関東大震災の時も、はい、その震災後に移動用の問題が発生していて、でそれをいつ、震災手形問題っていうんですけれども、はい、その震災手形に関する特例をいつ外すのかっていうのがその後10年近く経済政策の中心の話題になりましたね。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。まず株と為替の値動きです。29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ90ドル42セント高い36,488ドル63セントと過去最高値を更新して取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 15.50 ポイント下がって 15,766.22 でした。一方円相場1ドル115円ちょうど付近で取引されております。飯田さん、過去最高値更新というダウでありますが、年末に向けてちょっと駆け上がってるんですかね。
そうですね、今後の、アメリカの株価方針でいうと、はい、FRB アメリカにおける中央銀行の利上げペース、金利を引き上げるペース次第で、動く状況ですので、高値とはいえしばし不安定な、推移というのは続くと思います。
ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。オミクロン株の国内確認から1ヶ月、19都府県で感染者判明。新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染者が日本で初めて確認されてから今日で1ヶ月となります。19都府県111人の感染が分かっており、オミクロン株の感染者は合計で471人に上っております。もうね、ここんとこメディアの数字なんか見てると、濃厚接触者も含めて、こんな数字が、みたいなことが出てきてますね。
いや、さらに言うと、このオミクロン株の感染者、471人なんてことは、多分ありえないんですね。で、どうも、海外の動向を見ていますと、はい、これまでの、従来株といいますか、デルタ株ですね、に比べて、オミクロン株の方が感染力が高いようだと。
はい、
ということはですね、この感染力の差って、これ指数関数という関数なんで、もう本当にちょっとだけでも高ければ、はい、このちょっとでも感染力が高い方が、すぐ主流になるんですよ。ですので、日本においても遅かれ早かれ、はい、オミクロン株が主流の株になっていくことになると。で、その一方で、アメリカ、今、1週間の感染者数、週平均で24万人1日あたりの感染者で、過去最多に、迫る勢いである。
はい。
と言いつつですね、日本よりはかなり状況悪いですが、新たな入院者数とか重症者数を見ていると、
はい、
もしかしたらと言いますか、多くの方指摘していますが、オミクロン株の方が重症化または死亡の割合というのが低い可能性があると。仮にもし、デルタ株よりもオミクロン株の方が感染力が強くて重症化率が低いのであれば、むしろオミクロン株が早く主流になった方が、医療体制への負荷というのを少なく抑えられるんですね。で、その意味でデルタ株入ってきた時とは逆の意味でオミクロン株がどのぐらい国内で増えているかというのは注目しなければいけません。これが一つと。
はい、
そして、感染力が強く、致命的な状況に至る可能性が少ない、低いということが分かったら、と言いますか、徐々に明らかになっていくに従って、
はい、
感染者数を見ることがどんどん無意味になっていくんですね。 ましてや濃厚接触者の行動制限というのをきつくするというのも、
はい、
かなり、対策としてどの程度意味があるのか分からなくなってきている。例えば、つい最近、出版されました、
はい、
コロナ対策の費用対効果という、原田豊さん の、
お、
日銀審議員もやられた、
はい、
本もありますけれども、やはり、この行動制限というのは、最もコスパが良かった、コスパっていうと悪いですけれどもね、費用対効果の良かった、対策は何と言ってもウイルスで、何と言ってもワクチンであると。で、その一方で行動制限、非常事態宣言系のコスト&パフォーマンスは、
はい、
決していいものではないと。で、この状況って、いわゆる、致死率であったり、
はい、
死亡率、こういったものが変わると、また、コスト&パフォーマンスも変わってくるので、
はい、
ちょっとですね、この従来通り感染者が濃厚接触者がっていう対応はもしかしたらちょっと状況に外れてきつつあるのかなって思いますね、
うん、でそれに引っ張られるようにしてそのオミクロンと分かった人は無症状軽症であってもみんな入院みたいな対応を、今のところは取ってますけれども、
はい、
これ続けていけなくなりますよね当然ね、
さらに言うと続ける、一つは、意味がないと、それが感染拡大防止という、感染拡大防止っていうよりも、死者重症者数を増やすのを防止するために、果たしてどの程度意味があるのこれが一つと、もう一つはそこまで強い制約を課せられる状態ですと、
はい、
経済や社会への影響というのも非常に大きくなる、そろそろですね、
はい、
ちょっとこのオミクロン株の特性というのに応じて、
はい、
さまざまな対策変わっていかなければならない時期です。これもこの番組でも何度も言っていますが、
はい、
どんな感染症も本当にゼロになるものってほんと少ないんですよ、ほとんどないんです。一方で、おそらくコロナウイルスのようなタイプの、致死率の病気であればこれずーっと一定の割合では、残っていく。そうするとですね、
はい、
毎年といいますか今後、半永久的にずっとこの状況を続けるんですかと、それははっきり言って馬鹿げているわけで、どこで出口戦略を探るのかというのがもう今の時点からも考えておく必要ありますし、
はい、
さらに医療体制の提供整備についても今度はコロナ以外の未知の感染症への事前の備えっていうのも準備しておく必要があると思いますね。
うん、では続いてのニュースこちらです。政府共有する機械技術情報の漏洩で民間に罰則を検討。政府が来年の通常国会への提出を目指す経済安全保障推進法案で機微技術の情報などを共有する民間に対して情報漏洩に関する罰則を設ける方向で検討していることが分かりました。官民が連携して取り組む施策で民間に罰則を導入するのは異例となります。こういった、これ産経が昨日ね、一面トップ独自記事として掲載してましたけれども、今までだとこれって外為法ぐらい、
外為法ぐらいですね。いや本当に馬鹿げた状況で、政府中でも単純に言うと、
はい、
国防上の機密に対する漏洩について、
はい、
罰則がないってそれどういう状況ですかと。失礼で、これ、こういった経済安全保障とか情報セキュリティというのは水に例えられます。
水。
一番低いところから漏れ出ていくんですね。警戒水準とかセキュリティレベルの低いところから水が漏れ出ていく。そうするとですね、この経済安全保障を急がなければならないのは、日本からの情報流出、
はい、
というよりも、日本からアメリカと日本で例えば共同で技術を開発したときに、
はい、
大体日本から漏れるって分かってたら、アメリカまたはその他の、西側諸国とかが日本への情報提供が怖くてできないと、 必ずそのアライアンス連合であったり、連帯しているところの中で一番情報セキュリティが甘いところから出てっちゃうわけですから、日本のこういったまあセキュリティの甘さっていうのが、
はい、
西側諸国の情報ネットワーク構築というのを妨げている、まあ、可能性があると。こういった部分に注目していかないと、このいわゆる一連の経済安全保障推進法の意味合いというのがわからないと思うんですよね。
まああのね、日本放送では6時から番組やってまして、これ項目上げると結構いろんな意見いただくんですが、いやこれだからスパイ防止法もない中で、何もできないですよねという指摘があって、まさにその部分の穴を埋めようとする、これは法案、
まあそうこれで埋まるとは私は思いませんけれども、あのこういったまあ経済安全保障というのについて、
はい、
これまでまああんまり考えてこなかったわけですが、あのかつてはココム、
対共産圏の輸出に関して、
そう輸出に関する協定、でこれはやはり、まあ、米英日、
はい、
まああとはまあオーストラリアニュージーランド等の諸国を含めて、今一度ですね、まあ東側というふうに表現していいのかどうか分かりませんけれども、中華人民共和国を中心とした、まあ、あの経済ネットワークとの、情報共有とか、
はい、
機械輸出のあり方について考えていく必要を再考していく必要はありますよね。
まあ、これね、自衛隊もいろいろ企業との連携ってものはやろうとするけれども、そこのところは結構こう気を使わないとっていうのは皆さんおっしゃって
ますね。いや、それはそうです。防衛装備品等もですね、
はい、
軍がまたは自衛隊が独自で開発するなんてことありえなすに、
だからそこの部分はね、日本のある意味今後の安全保障も決めてくるっていうところは、
そうですね、
はい、以上おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時27分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。教育未来創造会議。大学などの高等教育のあり方を検討するための会議、教育未来創造会議の初会合が今週27日に行われました。岸田総理は官民の人材育成を強化していくとして、大学の学部などの再編や文系と理系の枠を超えた人材の育成に取り組む考えを示しました。まあ、前政権まで教育再生実行会議というものがありました。実情その後継だとされています。
まあ、その中で、デジタル、はい、AI、グリーンなど成長分野の人材育成のための大学改革っていうんですけれども、
はい、
大体もうこういったまあお題目はですね、大学人はもう鼻から眉につばつけて聞くようになっていまして、
なるほど、
ね、こういうお題目、あと大学法人のガバナンス強化、これで結局大学が何をやられてきたかっていうと、
はい、
ずっとですね、天下りを押し付けられるか、民間の、まあ、有識者だと言いますか、
はい、
実務家と呼ばれる、まあ、引退したり、またはちょっと持っている技術知識が時代遅れになって企業ではちょっと仕事難しくなってきた人を大学に押し付けるという形で、進んできたので、だいぶね、大学人はみんな疑いながら見ているんですけれども。
なるほど。
で、実際のところですね、
はい、
こういったまあ未来創造会議、または政府の各委員会ですぐですね、例えば統計やデータサイエンスの基礎知識を広く身につけるというね、なかなか否定しにくい、
はい、
ことを言われるんですが、僕真っ向からこれ否定していて、
ほうほう、
そういった分野の基礎知識を広く浅く学ぶのって、何歳からでもできますし、お仕事をしながらでもできます。だったら一般的な教養を水準っていうのを高める方がずっといい。今まで日本の大学に欠けていたのは、
はい、
狭くてもいいからどっかの分野で、まあ、ある意味専門家だと言えるような知識を身につけることであって、その拡充にはね、全然一生懸命な感じが見えないんですよね。 例えば、まあ、大学ないしはこのリカレント教育って言われる社会人への再教育であれば大学院、
うん、
そこで、まあ、学ぶべきことというのは広く浅くとか次世代型の基礎知識をじゃないんです。意外と基礎知識って、
はい、
あとあの広く浅くの基礎知識って後からでも巻き返せる。
あ
けどこれが俺の専門です、俺は何屋ですっていうのは、正直ある程度若いか、
はい、
せめてやっぱり30前後までに身につけておかないとなかなかできないんですよね、
うん
だからこそもっと狭くて深い、まあ、教育課程というのを実現する必要がある、
うん、
例えばですね、
はい
日本の大学教育大きな問題なのは、
うん、
大学卒の肩書きって使えるのって正直例えば何々大学と、
はい、
東大法学部を出ました、
うんうんうん、
それが生きるのって、
うん
新卒就職の1回だけなんですよ。
あ確かにね、そうですね、
それなんでかっていうと、
はい、
大学で学んだことっていうのが資格じゃなくて、まあ、そういった、まあ、ずっと一生取っとける資格と社会に見なされてないし、
はい、
その一生取っとける資格のようなことをこれまで大学あまり教えてこなかった、これがですね、日本の教育の問題なんじゃないかと。で、広く浅く次に専門分野を抑えていくための知識っていうのについては日本の教育初等教育もまた高等教育も非常に充実していたと思うんです、
はい、
一方で、特に、まあ、文系については、この専門分野っていうのの育成に、まあ、一生懸命じゃなかったですし、いわゆる教員配置、
はい、
つまりは学生、1人当たりに何人の教員がいるか、そういう学生教員比率からしてもそういった教育が不可能なシステムになってた。もしこういったあの変えたいのであれば、
はい、
まあ、せめて、まあ、重点化、国が重点化する、まあ、国立大学の中のさらに一部かもしれないですけれども、教員学生比率、教員倍学生半分ぐらいの改革をし、その中身というのを変えていく必要があるんですが、うんうん、なんかですね、
はい
社会人経験がある人を教員に、
ビジネスの思想を吹き込むみたいなことを言いがちですね、うん、
正直ですね、
はい
これ大体半期15回、
はい、
2単位だったら90分授業ですけれども、
うんうんうん、
90分の新ネタオリジナル公演を半年で15本やる、
うんうん、
できないと思いますよ。
いや、全部新ネタでフリートーク無理ですよね。
無理ですよ。
そう、オールナイトニッポンやるみたいなもんですよ。
そうそうそう。だからもう相当腕がある人じゃないと引っ張れないものなんですよ。で、我々大学教員がなぜ講義ができているかって言ったら、例えば私だったらミクロ経済学、マクロ経済学、統計学みたいな学問体系の説明をしながら、
なるほど、
ちょいちょい現代の日本経済の話を挟んでるからできるだけなんですよね。
うん、やってみろと。
そうそうそう。
お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。年末特別企画、スナック研究家に聞く飲食店夜の街の現状。緊急事態宣言などが解除された今年10月以降回復基調にあるものの、依然として厳しい状況が続いているのが飲食業界であります。この年末の飲食店事情どうなのか、そして夜の街の状況は、今朝は年末特別企画として詳しい専門家の方にお話を伺います。というわけでですね、スナック研究の専門家の方を、
まあ、法哲学者の先生ですけど、
もともと都立大学の 法学部教授、法哲学者でいらっしゃいます、はい、しかしこの朝早くに叩き起こすというのは大変申し訳ないところがあるんですが、はい、夜の街研究会代表谷口浩一さんと電話をつないでお話を伺います。谷口先生おはようございます。
おはようございます。谷口です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝早くから本当にすいません。
いえいえ。
まずですね、先生のこのスナック研究について伺いたいんですけれども、その、
はい、
どういうきっかけがあったんですか。
ですね、最初は2015年にサントリー文化財団さんの方から研究助成いただいて、
はい、
まあ、いわゆるスナック研究会っていうのを始めたんですね。
で、
それが最初だったんですけれども、はい、まあ、コロナになってからですね、新たにまたサントリーさんから助成を取って、
はい、
まあ、以前はスナックだけ研究してたんですが、
はい、
実は今はですね、夜の街全体を対象としてその、まあ、夜の街研究会というのを立ち上げてまして、
はい、
飯田先生も実はそのメンバーの一人です。
はい、お世話になっております。
で、まあ、最初のスナックの話に戻るとですね、そのスナックについて研究して、白水社から日本の夜の公共圏スナック研究除雪っていう本を出したんですけれども、
はい、
まあ、どういうことを研究したかというとですね、最初2015年に研究始めた時には10万件ぐらい日本中にスナックがあったんですけれども、10万件も店舗がある業態についてその全然研究がないのちょっと驚いて、まあ、これはやるの面白いかなと思って始めたのがありました。で、始めた時にですね、そもそもなんでスナックっていう名称なのかとかですね、まあ、いつ誕生したのかとか、あるいはまあ、どうしてこういうその今のような営業形態になったかとか、あるいはまあ全国でどこにどれぐらい分布してるかとかをいろいろ調べると、あ、まあ、やっぱこう夜の世界で日本のこう少しこうかたどってるような形でスナックというのが存在してるんだなというのが分かって、まあ、そういう感じで研究して、まあ面白いもんだなと思って始めたのがまあ最初だったわけです。
先生、スナックの定義っていうのはどういうものになるんですか？
それはいつも聞かれるんですけれども、これは実は結構難しい問題で、まあ、ごく簡単に説明するとですね、まあ、ママかマスターがいて、まあ、カウンターで接客するお店ですよね。
は
い、だからまあ、いわゆる付属営業の許可取ってるキャバクラとかそういうところだと横についてお酌したりとかあるんですけれども、はい、まあ、カウンター越しで接客すると。あとはですね、まあ、キャバクラとかだと、まあ、疑似恋愛的なところがあると思うんですけれども、まあ、スナックの場合には、まあ、まあ、おばあさんのそのママ、ママさんとかもいますけれども。
高齢のね。
はい。そうです、そうです。まあ、高齢の方ですね。ちょっと朝早いんで。
はい。
まあ、で、まあ、どっちかというと、その、おしゃべりをその、楽しむ感じで、まあ、お店の方だけじゃなくて、その、お客さん同士でも、盛り上がったりっていうのがあるっていうのが、はい、他のその、まあ、水商売とは大きく違うところだろうと思います。
カラオケっていうのは、一つ、必須条件になりますか？
うん、カラオケがないスナックっていうのもあるんですよね。で、まあ、あとでももしかしたら話出るかもしれないんですけれども、はい、スナック自体が始まったのは1960年の前回の東京オリンピックがあった時なんですけれども、その時にはまだカラオケがないんですね。
そうかそうか。
カラオケがですね、大体今みたいな形で、まあ、夜の街に出回る1980年ぐらいになって、こういわゆるオートチェンジャーとか出てくるような感じで、今みたいな感じになってるんで、大体今みたいな形のスナックの原型っていうのは1980年初頭ぐらいできたと考えていいだろうと思います。
じゃあ時代とともにこう形態も少しずつ変化してる部分があるんですね。
そうですね、すごく初期の方の64年のスナックのあり方とか、その、まあ、大谷総一文庫とかにいて雑誌の記事を全部読んだりすると、なんか結構おしゃれな場所っていう色彩も最初あったんですね。
ああ、なるほど。そっか、そうですよね。小さなスナックなんて曲がありますけど、
うん、そうです、そうです。まさにあれ映画もあって、後に仮面ライダーになる藤岡弘さんが出てくるんですけれども、
スポ
ーツ界に乗って乗りつけてですね、モデルとかタレントの、ね、はい、お姉ちゃんとこう踊るみたいな場所なんですよね、映画の中では。
ああ、そっか。で、今のイメージのなんかおじさんたちがこう集まるおじさんの社交場みたいな、
ね、接客を伴う飲食店ですよね。
だから、まあ、その映画に出てくるそのまあ、グループサウンドとか聞いた人は会社に入って、はい、今みたいなスナックに行き始めるっていうイメージなんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。で、そのこうスナック形態ってものがやっぱりこのコロナ相当影響を受けたわけですよね。
まあ、やっぱり先ほど飯田先生の方から費用対効果うんぬんって話が出てきましたけれども、まあ、行動制限プラスやっぱり時短とかですね、あるいはまあ営業、まあ、しないでくれっていうことでなってたんで、まあ、夜の街は相当な打撃を受けてるのは事実だろうと思います。
そうですよね。なんかお酒飲むこと自体がちょっとこう敵対視されるような、ね、風潮があったりなんかしましたもんね。
まあ、一時期都内ではもう生ビールが飲めなくなってましたしね。
おっしゃる通りですよね。生ビールのうまさっていうのを今年再確認した気がしますもんね。
いや、本当にその通りだと思います。
先生、実際こう街を歩いてたりなんかしてもその影響ってものは感じましたか？
ですね。まあ、やっぱりこの間ですね、やっぱコロナで他のところになかなか移動できなかったんで、はい、私もやっぱりその、 まあ、大学教員なんで、大学としてのその、まあ、の立場もあるんで、あんまり外に行けなかったんですね。で、11月に、宣言が解除されてから、割と出張とか行けるようになって、公園とか出張に行ってるんですけれども、やっぱり地域によってはですね、社交ビルって、スナックばっかりたくさん入ってるビルとかありますよね。あれがやっぱ丸ごと全滅してるような、その街とかっていうのもやっぱりあったりします。
これ、まあ、その辺、ここから先の政府の政策などで、どういうところを求められますか？
そうですね。これ、私、先ほどちょっとこの番組聞いてたんですけれども、
ありがとうございます。
飯田先生が先ほど触れられた原田康さんのコロナ対策の費用対効果の話を挙げられて、その中でですね、まあ、ワクチンの費用対効果の高さに比べて、まあ、行動制限の費用対効果は低いということで、まあ、今オミクロン株が出てきて、ちょっとなんていうんですかね、少しこうゲームが変わったようなところがあるんで、これまで通りのそのまあ行動制限とか、お店を開けないでくれっていうのが、果たして本当に正しいのかな、これはもう費用便益分析から考えてもですけれども、それはかなりまあ疑問だなっていうところがあって、もう一つはですね、やっぱり実際、これまで宣言とか出てるときに、まあ、店閉めろとか言うわけですよね、生ビールも飲めなくなって。で、その時にですね、皆さんも忘れちゃってるかもしれないですけど、都内だとですね、例えば京王線とかで、この駅はマンボウ、この駅はマンボウじゃないみたいになって、極端なのだったら三鷹駅でね、北口と南口で飲めたり飲めなかったりするのがあって、あれやっぱり本当みんな呆れ果ててたっていうのがあるんですよね。で、まあ、どっかに線を引かないといけないから、そういう便宜的なことが起こるのはわかるんだけれども、やっぱりああいうのをやってしまうと、その費用対効果の問題以上に、やっぱりその行政とか法によって命令出してやることの権利自体が掘り崩されてしまうから、だからやっぱりやるときはですね、いや、みんなやっぱりこれならしょうがないなっていう、そのきちんとした説明をして、まあ、時短規制するなり、閉めろっていうこと、まあ、なおかつやっぱりちゃんと法整備もするべきですよね。それをやってからもやるべきだろうというふうに思います。やっぱ二所前の人たちですね、みんな自分たち悪者みたいにこう言われてきて非常に傷ついてる部分もあるんで、そこら辺やっぱり気にしてほしいなっていうところはありますね。
宣言が出ていた最中も飯田さんも谷口さんも問題提起してましたが、これ営業の自由に引っかかるというその憲法問題なんじゃないの本当はって話が、ね、もっと議論してもよかったですよね。
そうなんですよね。まあ、従来、まあ、憲法学とかだと、報道の自由とか、表現の自由などのような、はい、まあ、精神的自由に比べると、経済的自由というのは、まあ、もっとちょっと緩く、なんていうんですか、規制してもいいっていうふうになってたんだけれども、ただ、まあ、実際人間が生きていく上でですね、やっぱ、まあ、正直に商売やってお店やってる方の気持ちって、これやっぱ、まあ、自分の人生を実現してるってことですよね。で、いくら協力金が出るって言ってもですね、やっぱりもう半年とかその仕事できないってなると、みんなこう、生きるそのまあ気力を失うみたいな感じになっちゃうのがあって、そういう話本当にたくさんの人から聞いたんで、まあ、簡単にですね、やはり店閉めろとか時短しろとかっていうのは、まあ、よくよく考えてやってもらわないと困るなというふうには思います。
しかも先生先ほど指摘してましたが、コミュニケーションが主体のこうスナック業態だってことを考えると、まさにその店開けてお金稼ぐっていうよりも話すのが生きがいだって人が多かったりするわけですもんね。
まあ、スナックに限らずやっぱり家でやられてる方は皆さんやっぱお客さんに喜んでほしいっていう気持ちでやってる部分は必ずあると思うんですよね。だからまあそれがなくなるのは結構きついだろうなっていうふうに思います。
で、若者のなんかお酒離れだとかっていうのもこう言われてるじゃないですか。これ夜の街この先ってどうなっていくとお考えですか？
まあ私が前から思ってるのは、まあ、これでですね、やっぱお酒離れする人たちはもちろん出てくるだろうとは思うんですね。まあよく聞く話でですね、毎日そのまあ例えばまあ歓楽街のクラブとかに行ってたような社長さんとかは、はい、私が聞いた話で笑ってしまったのは、まあ、去年のですね、結構厳しかった時期に、あれ俺は今まで何やってるんだろうかって、ちょっと正気に戻ってやっぱり飲みに行かなくなる人って出てくるんですね。
夢から覚めてしまう。
そういう人はですね、まあ健康になっていいんじゃないかって話なんですけれども、でもまあ今現在ですね、やっぱりこのちょっと感染者が減ってる状態で、都心部なんか見た場合には、はい、まあ、やっぱ相当人出てきてるわけですよね。もう銀座なんか信じられないぐらい人出てきてますけれども、だからまあコロナで生活がまあ全く様式が変わってしまってみたいな議論もあるけれども、はい、まあみんなやっぱ飲みに出るだろうっていうふうには思います。
その辺はこう楽観的にも 切っても切れないってところですもんね。
そうですね。いや、むしろそれは結構声を大にして言いたくて、まあ、水商売やってる人からしたらですね、そう思ってないとやってられないっていうのはあると思います。
我々ができることは、やっぱり機会を見つけて飲みに行くことですかね。
そうですね。まあ、だから、まあ、これからまあ年末年始やりますけれども、はい、まあ、年明けはまあ新年会やる人いるかもしれないけど、うん、水商売とか飲食店が一番きついのは2月、8月なんですよね、日八って言って。
日八なんですね。
うん、これが一番1年間を通してお客さんが少ない時期なんで、まあ、2月8月はもうその無理をしてでも飲みに行くようにしようと、逆に言うと2月8月に行くと感謝されると、まあ、モテるかもしれないと思って、皆さんぜひ2月8月出てほしいもんですね。
なるほど、わかりました。あの、谷口さん、朝早くからすいません、どうもありがとうございました。またいろいろ聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、こちらこそです。
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
東京都立大学法学部教授で夜の街研究会代表谷口浩一さんと電話をつないでお話を伺いました。まあ日本の文化の何かこうちょっと根幹でもないけど、ねえ、かなり多くを担ってくる。
まあ、あとはあの都心部の方は あまり感覚ないかもしれませんけれども、うん、郊外とか地方都市に行くと、うんうん、まあスナックって、まあ、あの、いろんな役割を持ってたり、会合の場所だったり、あとはカラオケを歌う場所だったりっていう多面的な機能を持ってるんでね、ぜひ、まあ、多少形は変われど、これからも続いてほしいなと思います。はい。
ここだけニューススクープアップでした。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひこちらもチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。12月は忙しい季節、ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。